恵みをいただく御言葉は申命記の25章13節から19節までです。申命記25章13節から19節。あなたは袋に大小異なる重り石を持っていてはならない。あなたは家に大小異なるマスを持っていてはならない。あなたは完全に正しい重り石を持ち、完全に正しいマスを持っていなければならない。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地で、あなたが長く生きるためである。すべてこのようなことをなし、不正をなす者をあなたの神主は忌み嫌われる。あなた方がエジプトから出て、その道中でアマリクがあなたにしたことを忘れないこと。彼は神を恐れることなく道であなたを襲い、あなたが疲れて弱っているときに、あなたの後ろからの掠奪者を皆切り倒したのである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、あなたの神主が周囲のすべての敵からあなたを解放して休息を与えられるようになったときには、あなたはアマレクの記憶を天の下から消し去らなければならない。これを忘れてはならない。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたは弱い者を虐げることを忌み嫌われるお方、あなたは不正な裁きをすることを嫌われるお方です。どうか私たちのうちにそのような不正なもの、弱いからといって徹底的にいじめるようなものが、そのような呪われた性質のものが一切出ることがありませんように、またそのようなものから守られますように。信仰の有志である私たちも時には疲れ、時には産んでしまいます。そのような時、悪魔サタンは吠えたける死のように食らいつくそうと、それを待ち構えておりますが、私たちは共に信仰者として共に助け、共に信仰のスクラムを組んで、それに対抗することができますように。どうか主よ、私たち今日必要な知恵知識を与えてください。必要な命を与えてください。この語るしもべの唇を、思いを、心を、体を清めて整え、あなたの命を余すところなく流し出す者として、主よ、このしもべを清めてください。聞く一人一人を、その耳を、その心を、魂を、あなたが清めて命をいただき尽くさせてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所もですね、最速的なところですけども、まず、13節から16節までのところ、ここはですね、正当な裁きをしなさい、ということが教えられております。13節の方では、袋に大小異なる重り石を持っていてはならない。で、14節では大小異なるマスを持っていてはならない。で、いずれもですね、物を測るためのものです。重り石、これは重さを測るためのものです、ね、天秤とか分銅とか、皆さんは学校で習ったかと思います。天秤についてる分銅ってありますね。あれは、 ほんのちょっとでもですね、重さが異なるようになってしまうと、正しくそのものの重さを測ることができないわけです。で、重い分銅、ね、同じ分銅の中で 10g の分銅を書いてあるにもかかわらず、実は 11g だとか、実は 9g だとか、そういうふうにですね、人によって、ちょっとこの人に対してはお米を、10g 売るのに、ちょっと踏んだくりたいなと思って分銅を重くしたり、で こっちの人は、ちょっと、いつもひいきにしてもらってるから分銅を軽くしようとか、そういうですね、人によって、あるいは状況によって、そういうですね、正しく 10g を指すべき分銅を、ね、時には 11g を持ち、時には 9g、 そういう大小異なる重り石を持っていてはならないと、主は、13節で言われております。で、14節の方では、大小異なるマスを持っていてはならないと、ね、マスっていうと、何リットルかを測るためのマスですね、当時の、その単位はリットルではなくエパという単位なんですけども、そういうですね、だから人によって、ちょっとこの、今日はちょっとマスを小さくして、でそれでマスを5杯をいくらいくらで売る場合はマスを小さくしてしまえば、その5杯がそのお米の量とかが要するに少なくなって、でそれで楽して得して、そういう不正なことをする、そういったことを主は忌み嫌われます。だから15節にあります通り、あなたは完全に正しい重り石を持ち、完全に正しいマスを持っていなければならない。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地で、あなたが長く生きるためである。すべてこのようなことをなし、不正をする者をあなたの神主は忌み嫌われるとあります。主はですね、正しくない計りをするのを忌み嫌われます。ある人に対しては、計りを重くし、別の人に対しては、少なくしと、そういった不正ですね。正しいものは正しいとするべきなんです。ですからもし、盗みを働いた人、その盗みを働いた人に対しては、本当に憎たらしいから盗みっていうだけで、もう厳重な、懲役10年の刑をと、あるいは死刑にしようとかですね、そういう、裁きを重くしたり、あるいは、あ、いいよいいよ、盗み、そんなことをしなくてもいいよ、そういうふうにですね、裁きを重くしたり軽くしたりしてはならないんです。主はそういう人たちを忌み嫌われます。そういう人たちはどういうふうになるか、アモス書の方にですね、本当に主はそういう人たちに対する裁きを記しております。アモス書の8章の、4節から6節のところにですね、その、マスを小さくしたり、あるいは、重りを変えたりとか、そうやってですね、不正なことをしているものについて記されております。アモス書の8章の、4節からですね。聞け、貧しい者たちを踏みつけ、地の悩む者たちを絶やす者よ。あなた方は言っている。新月の祭りはいつ終わるのか。私たちは穀物を売りたいのだが、安息日はいつ終わるのか。麦を売りに出したいのだが、エパを小さくし、シェケルを重くし、欺きの計りで欺こう。弱い者を銀で買い、貧しい者を一足の靴で買い取り、くず麦を売るために、この人たちはですね、その主の祭り、主の礼拝はいつ終わるのか、自分たちは穀物を売りたいと、で、安息日が終わったら、穀物を売りに出して、エパを小さくし、シェケルを重くし、でエパっていうのはマスです。でシェケルっていうのは分銅、重り石です。 そういったものですね、エパを小さくする、要するに量りを小さくすると、ね、何杯かき集めても、ね、たくさんかき集めるって少ない量で、ね、多くをかき集めたかのように見える、要するに不正ですね。シェケルを重くするのも不正です。そうしたことによって彼らは何したいかというと、弱いものを銀で買い、貧しいものを一足の靴で買い取り、くず麦を売りたいんですね。ですから礼拝を、ね、さっさと終わらせて、ね、さっさと終わんないかなって、でそれで、礼拝が終わった途端にですね、そういう、偽りの計り、ね、正しくない裁きで裁いて、そういったことをして、弱いものを二足三文で、ね、買い取ったり売り飛ばしたり、そういったことをしたいと。そのようなものに対して主は何をされるか、9節と10節、その日には神である主の見せ、私は真昼に太陽を沈ませ、日盛りに地を暗くし、あなた方の祭りを藻に変え、あなた方のすべての歌を哀歌に変え、すべての腰に荒布をまとわせ、すべての人の頭を反らせ、その日を独り子を失った時の藻のようにし、その終わりを苦い日のようにする。そのような人はですね、日盛りの時、最も太陽が明るいと見られる時に突然真っ暗になります。自分が栄えて、ね、人生の日の目を見たって思ってる真っ最中に、ある日突然そのような災いが下り、でしかも彼が捧げる祭り礼拝、それはですね、お葬式のように悲しみの日になり、独り子を失った時の門のようにですね、本当に苦々しいものと主はなさいます。でそればかりではありません。11節からのところも、見よ、その日が来る、神である主の見告げ、その日私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない、水に乾くのでもない、実に主の言葉を聞くことの飢饉である。彼らは海から海へとさまよい歩き、北から東へと主の言葉を探し求めて行き巡る。しかしこれを見出せない。その日には美しい若い女も若い男も渇きのために衰え果てると、ね、そのようなものに対して主はですね、御言葉の飢饉を送ります。ね、パンに飢えるとか水に飢えるとかいう飢饉ではなく、御言葉を探しても探しても、どこを探しても見当たらない、ね、そのような不正なことをする者、弱い者を欺いてですね、切り倒すような者はです、ね、そういう主の言葉がわからないんです。主の言葉を、ここで主の言葉を語ってるのに、主の言葉はどこだどこだっていう、とんちんかんなことをする、わからないんです。主の御言葉、それは命です、光です。それを求めても、そのような、欺きをする人は御言葉の飢饉に陥って、そして、どんな美しい若い女でも、どんな力強い若い男でも、渇きのために衰え果てるようになってしまうんです。それが大小異なる重り、不正な計りをする者の受ける運です。ですから私たちはそのような弱いものを虐げたり、あるいはぶんどったりするために、そういう不正な計りは捨て去るべきです。さて、新明記の今日の箇所の後半、17節以降のところでは、アマレクに対して、容赦してはならないことを命じております。新明記25章の17節からのところ、もう一度お読みしますと、あなた方はエジプトから出て、その道中でアマレクがあなたにしたことを忘れないこと。彼は神を恐れることなく、道であなたを襲い、あなたが疲れて弱っている時に、あなたの後ろの落後者を皆切り倒したのである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられるうちで、あなたの神主が 周囲のすべての敵からあなたを解放して休息を与えられるようになった時には、あなたはアマレクの記憶を天の下から消し去らなければならない。これを忘れてはならない。アメン。前回の箇所のところでは、ね、名前、これをイスラエルの中での永遠に残すようにと、ね、神の国の中においてはその名が、地から消し去られないように、ね、兄弟姉妹のために、しなさいということを前回学びましたけども、このアマレクに関してはですね、もう天の下からその名前を消し去ってしまいなさいと、なんでそんなことを主は言われたか、それは神の民をですね、神を恐れることなく神の民の弱ってる人、疲れてる人をですね、後ろから攻め立てて切り倒して、そしてぶん取ったからです。そのことは出エジプト記の17章の方にあるんですけども、エジプトから出てきた民のその後ろからですね、アマレクは来てその弱ってる者たちを切り倒しました。でそれで、モーセはヨシアに、ね、あなた方は出て行ってアマレクと戦いなさいと。でモーセはですね、その背後で、高いところに立って、あの杖を取って祝福の祈りをして取りなしておりました。でモーセがですね、手を挙げて取りなし祈りをしている時は、ヨシアのそのイスラエルの軍勢が有利になり、でモーセがですね、祈りに疲れて手を下ろしてしまっている時にはアマレクが、そのような優勢になってしまうという、出エジプト記で学びましたね。で結局、アロンとフルがモーセの両脇に立ってモーセの手をしっかりと支えてですね、そして、モーセがもう夕暮れまで、ずっと日が沈むまでしっかりその祈りの手が上げられたまま、そのようにしてヨシアはイスラエルの軍勢はアマレクに大勝利を収めた。その時に主はこのアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまいなさいということを命じました。ヨシアは実戦部隊として戦い、肉弾戦で戦ったんですが、それに対してモーセ、アロン、フルはですね、霊的な戦いを祈りでしていたんですね。祈りという霊的な戦いの時には海に疲れてしまう時もあります。そのような時もですね、祈りのこの支える支えて、それが必要なわけです。そして、取りなし祈ること、この教会でも、多くの人たち、生徒たちが、社会に出て戦っております。実戦部隊として戦い、そして、日々、このパスタをまたこの祈り会に集う、生徒たちもですね、日々生徒たちのために、取りなし祈っております。彼らの仕事の 手が祝福され、家庭が祝福され、命に満たされるようにと日々祈っております。霊的な、そういう祈りで支えるこの下部も時には疲れてしまうんですけど、でもそのような時にはですね、本当に、アランとフルのような祈りの支え手が備えられて、そうしてこうしてもうずっと日々朝ごと昼ごと夜ごとに祈り会が支えられているわけですけども、このアマレクとの戦い、そのようなですね、信仰の弱ってる人、疲れてる人、それをですね、後ろから攻撃して、それで弱いものからかすめ取る、そのようなアマレクの性質は天の下から名前を消し去ってしまいなさいと主は言われます。アマレク、これはですね、弱い者いじめのものの性質です。実際アマレクはですね、後の時代になって、ダビデがですね、戦いに出て留守中にこのアマレクの略奪が襲ってきて、それで、妻と子供、弱い人たちだけが残ってるのをですね、見定めて、それを奪って、分取っていったこともあります。また、サウル王に対してですね、主がこのアマレクを滅ぼし尽くしなさいと、命じられたんですけど、でもサウル王はそれをしませんでした、 手心を加えて、ちょっとアマレクのいいもの、滅ぼし尽くすべき、清潔するべきものを惜しんでですね、それを残していたんです。でそれでサウル王は、真っ白から王位を退けられてしまったんですが、でその時、サウル王がアマレクを生かしていたがゆえにですね、後々イスラエルの災いになってしまうんです。その時々でイスラエルはアマレクに攻められたりしましたし、またエステル記に、ね、アガグ人ハマンというイスラエルをもう滅亡し尽くそうとした者がおりました。そのアガグ人ハマン、ね、アガクの子孫、要するにアマレクの子孫と言われております。要するに自分の力を利用して弱い者をですね、徹底的にいじめること、ね、弱い者しかいないところを見て取るとかすめ奪うのがこのアマレクの性質です。主はそのような、ね、卑劣なものは消し去ってしまいなさいと言われます。このアマレクはそのままサタンの性質だからです。冒頭でお読みしましたところで、ね、サタンは吠えたける獅子のように食らいつくすべき獲物を探し回ってる、ね、獅子っていうのは、例えば羊が群れの中にいる時とか、ね、シマウマとかが群れをなしている時はライオンは襲ってこないんですね。でその中で獅子は吠えたげってですね、すると羊とか、ちょっと怖がって、後ずさりしたりするんですけど、その中で弱った羊はですね、その後ずさりするのが遅れてしまったり、もうちょっと怖くなってすぼんで、縮こまったりしている。で獅子はですね、そのようなものを食い尽くそうとして待ち構えてるんですね。霊的にもそうです。第一ペテロの5章の、ところもう一度開いていきたいんですけども、第一ペテロの5章の、8節から11節です。第一ペテロの5章の八節から身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がいよいよ限りなくありますように。アーメン。でここにあります通りですね、悪魔は吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し回ってます。獅子、それは群れを、ね、ガオーって吠えて、で羊が、後ずさりして、怖がって逃げて逃げようとするんですけど、その中で群れの中から出遅れたもの、ね、群れからはみ出たものをですね、あるいはもう恐怖に怯えて、動けないものを、食らい尽くすんですね。信仰者の中にはですね、その悪しきものがあまりにもしつこかったり、ね、悪しきものが再び顔を出したりするのを恐れて縮こまって何もしない、そのようなものをですね、悪魔サタンは食らい尽くすんです。ね、恐怖で人を動かそうとするものは大体そうなんですね。実は弱っちいんですけども、でもそういう吠えたける、大声で、ね、怒鳴り散らして、でそれで縮こまって動けないような人を、ね、食らい尽くす、ね、そのものを奪う、自分がのさばる、そういうことをするんですね。私たちはそういう時どうするべきか。固く信仰に立つべきです。群れから離れないようにするべきです。群れ、信仰者の群れ、この生徒の交わりから離れてはなりません。そして、9節にあります通り、固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさいと、ね、いかにですね、悪しきものを ね、修正して訂正して、ね、暗闇を光で打ち消して死を命で飲み込んでも飲み込んでもなかなかしつこくて、またかってもう嫌になる時もあるんですけども、でもそのような時でも、ね、縮こまってはいけません。縮こまると悪魔サタンの思いつぼで、ね、食らい尽くすべされるべき獲物になってしまいます。私たちは固く信仰によってこの悪魔に立ち向かうのであるならば、結構あっけなく勝利するんですね。あっけなく、こんなに吠えたける獅子のようだったけども、でもキリストに立てば相手はこんなに弱かったなって結構思うんですよ。悪魔サタンは一見吠えたける獅子のようですけども、でもキリストのうちに私たちがあるのであれば、奴ら何にもできません。むしろイエスの名によって出て行けって言ってる、信仰に固く立って命じるのであれば、奴らはすごすごと、ね、逃げるしかなくなるんです。私たちは時にですね、信仰的に弱くなります。神の民イスラエルをアマレクが、ね、後ろの脱落者を襲って、ね、吠えたける獅子のように食らい尽くすべき獲物を探し求めたんですけども、でも私たちは信仰の中において産みつかれることなく過ごしたいですね。モーセは、ね、祈り疲れて、でそれで手を下ろした時、イスラエルのその部隊は不利な状況に陥りました。でもその時信仰の祈りの手である、ね、アロンとフルがそのモーセを両脇で支えて祈りを、ね、助けた時、イスラエルは勝利しました。このようにですね、まあ、実戦部隊として戦う者もおります。祈りでバックアップをする人もおります。祈りを支えるアロンとフルのような人もおります。このように信仰のスクラムを組んでですね、この吠えたける獅子に対抗するべきです。アマレクに対抗するべきなんです。そのようにするのであるならば、ここに記されている通り、あらゆる恵みに満ちた神、キリストにあってその永遠の栄光に招き入れてくださった神ご自身が、しばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか皆さんもしっかりと聖徒の交わりに、ね、入り、信仰のスクラムを組んで、誰も、ね、惑わされたり怯えたりしてサタンの、ね、この群れから離れたりせず、サタンの餌食にされるものが一人もなく、本当にこのようなものに対しては敵対して見事に勝利して勝ち取って、そして多くを分取る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このアマレク、弱いものをいびっていじめて吠えたけって、それで弱いものをそれから食い尽くそうとするもの、そのようなものに対しては主よ、私たちもしっかりと対抗して、むしろ彼らを主イエスの御名によって滅ぼして、信仰に固く立ち続ける私たちでありますように。また私たちのうちの大小異なった重りを持って裁くことがありませんように。あなたはそのような不正なもの、弱いもの、いじめのもの、それをそのような貧しいものを虐げるものを、あなたは忌み嫌われ、御言葉の基金を送られ、あらゆる面において人生の真昼のような明るい時にいきなり暗闇に突き落とされてしまいます。どうか私たちは正しいものは正しいとして恐れることなく、御言葉を高く掲げて、この信仰の歩みを成していく私たちでありますように。どうか生徒たち一人一人の歩みを幸いと祝福で満たし、義なる歩みをなさしめて、そしてしっかりと信仰のスクラムを組んで、悪しき者の吠えたける獅子に対抗することができますように。主よ、どうかお守りください。今日も生徒たちが世に出て仕事をして戦い働くとき、彼らを祝福し幸いで満たし守ってください。そして生徒たちを取りなす祈り手 彼らが海に疲れることなく、またたとえ海に疲れたとしてもアダムとフルのような支え人が備えられますように。イエスよ、あなたが助けを導いてください。今日いただいた全ての命の言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。